想像してみてください。1500億円もの巨額の資金がですね、世界の監視網をすり抜けてイランに関連する組織へと流れていく。
ええ。
しかもその舞台が世界最大の暗号資産取引所だったとしたら。
仮想通貨情報局へようこそ。
よろしくお願いします。今日私たちが読み解くのは、単なる企業とメディアの喧嘩ではないんですよね。
そうなんですよ。一見すると、また巨大企業がメディアに噛みついているなくらいに思われがちなんですが、
はい。
実は2026年3月16日付のクリプトライフの特集記事が描き出したこのニュース、バイナンスによるウォールストリートジャーナルの提訴ですね。これが非常に重要な鍵になります。
鍵と言いますと、
現在の仮想通貨市場における巨大な力の品格とかリスク評価のパラダイムシフトですね。これを読み解くためのまさに完璧なピースなんです。
なるほど。ニュースの表だけを追っていると絶対に見逃してしまう巨額のマネーとか政治的思惑、そして市場の恐怖の正体について、今日は専門家と一緒に徹底的に解剖していくセッションにしたいと思います。
はい、深掘りしていきましょう。
では早速なんですが、まずは字の発端から整理させてください。2026年3月11日ですね、バイナンスがウォールストリートジャーナル、いわゆる WSJ とその親会社であるダブ・ジョーンズを名誉毀損で提訴しました。
そうですね。争点になったのはその少し前、2月23日に公開された記事です。
イラン関連組織への送金についての記事ですよね。
ええ、バイナンスがイランの支援組織に関連するとされるおよそ10億ドル、日本円にして約1500億円もの送金に関わっていたという内部調査報道でした。
1500億円って、まあものすごい額ですよね。
本当にそうですね。暗号資産の複雑なミキシング技術とか、監視の緩い OTC デスクなんかを経由して制裁対象国に資金が流れていたんじゃないかという疑惑です。
はい。
これに対してバイナンス側は、記事には少なくとも11の虚偽の記述があると言って真っ向から反発しました。再三の訂正要請も無視されたとして訴えを起こしたわけです。
なるほど。ただ、今回の記事の背景を追っていくと、私の中でちょっと大きな疑問が湧いてきたんですよ。
ほう、何でしょう。
というのも、バイナンスがメディアに法的な反撃に出るのってこれが初めてじゃないですよね。
ああ、確かにそうですね。
例えば2020年にはフォーブスのいわゆる対地記事、米国の規制を逃れるための企業構造を暴いたとされる報道に対しても訴訟を起こしていますし、
ありましたね。
さらに2022年には創業者シーゼトシ個人がブルームバーグ系列の出版社をポンジスキームという見出しを理由に訴えたりしています。
おっしゃる通りです。メディアへの法的対抗策というのは彼らにとってある種のプレイブックというか、お決まりの定石みたいになっていますよね。
ですよね。自社のブランドを守るためなら巨大メディア相手でも一切引かないぞというスタンスですよね。
はい、まさにそういうことです。
だとするとですよ、巨大企業がタブロイド紙を何度も訴えるセレブみたいに、バイナンスにとってメディアへの反撃がいつものおうち芸だとしたら、
ええ、
なぜリスナーであるあなたは今更このニュースを特別視して深掘りする必要があるんでしょうか。過去と同じなら、ああまたやってるなでスルーしてもいい気がするんですが。
そこがですね、非常に鋭いポイントですって。同時に多くの投資家が陥りやすい罠でもあるんですよ。
罠ですか。
ええ、確かにメディアを訴えるという行動そのものはいつものおうち芸です。でも彼らがその行動を起こした舞台設定、つまりマクロな環境が以前とは劇的に変わっているんです。
舞台設定が変わった。
そうなんです。同じセリフでも演じるステージが違えば全く異なる意味を持ちますから。
なるほど。ではその新しいステージというか、彼らを取り巻く環境の変化について具体的に見ていきましょう。ここ数年のタイムラインを追うと、ちょっと信じられない展開が続いていますよね。
ええ、本当にそうですね。
まず大きな転換点になったのが2025年5月です。 SEC 米国証券取引委員会がバイナンスへの民事訴訟を取り下げました。しかもこれ規範力付きという特殊な条件でしたよね。
はい、 with prejudice、 つまり同じ内容で二度と訴えることができないという極めて強力な形での取り下げでした。
SEC が完全に拳を下ろしたと。
ええ、これは市場にとって法的な重圧が大きく後退したという強烈なシグナルになりました。
さらに同じ2025年5月にはトランプ氏関税のステーブルコイン USD1 が MGX による20億ドル、約3000億円ものバイナンス投資の決済に使われたという報道も飛び交いました。
ありましたね。
そして極めつけは2025年10月です。トランプ大統領が創業者の CG 氏に対して恩赦を与えました。
ワシントンからの政治的リスクがかつてないほど低下しているという見方を決定づける出来事でしたね。
あ、ここで少しだけリスナーの皆さんへお断りを入れさせてください。
はい。
今私たちが触れた米政権の動向とか恩赦といったトピックは、特定の政治的立場を支持したり批判したりする意図は全くありません。
ええ、もちろんです。
あくまで市場環境の変化を示すファクトとして中立にお伝えしています。政治的な是非ではなく、市場がこれをどう受け止めたかという話ですね。
その通りです。そして客観的なデータとして見る限り、市場は間違いなくこれを完全なゴーサインと受け取りました。
ですよね。だからこそリスナーの視点に立ってあえて極端な解釈をぶつけてみたいんです。
ほう。
SEC が二度と訴えられない形で取り下げてくれて、さらには大統領の恩赦まで出た。普通に考えたらバイナンスはもう完全に無罪放免で無敵になったってことじゃないですか。
なるほど。
だからこそ WSG みたいな世界的なメディアに対しても、これ以上デタラメ書くなら容赦しないぞって強気に出られた。そういうことですよね。
ああ、そこがですね、現在の市場に蔓延している最大の誤解なんですよ。
最大の誤解ですか？
はい。強気に出ている理由は別にありますし、彼らは決して無罪放免になったわけではないんです。
これだけ条件が揃っているのにですか？
ええ、まず SEC の訴訟取り下げについてですが、声明の原文を注意深く読んでみるとですね、
はい、
裁量権の行使として、また政策上の判断として取り下げたと明記されているんです。
政策上の判断。
そうです。そして同時に、実体的な正当性が完全に認められたためではないとわざわざ付け加えているんですよ。
あ、つまり徹底的に調査して白だったから無罪にしたわけじゃなくて、
ええ、
リソース配分とか現在の方針を考えた結果、これ以上追及するのはやめておくよっていう、あくまでスタンスの話ってことですか？
まさにその通りです。そして御社についても全く同じことが言えます。
御社もですか？
はい。御社というのは非常に強力ですが、適用されるのはあくまで連邦刑事罰についてのみなんです。
ああ、なるほど。
進行中の民事訴訟とか他の規制当局からの調査、あるいは海外政府からの措置に対して免罪符になるわけじゃないんですよ。
言われてみれば確かにそうですね。大統領が恩赦を出したからって民間同士の裁判や他の国の法律までチャラにできるわけじゃないですもんね。
そういうことです。
じゃあ正面からの攻撃に対する鎧は着せてもらったけど、背中とか足元はまだガラ空き状態だと。
はい、そういう状態ですね。
でもだとしたら矛盾しませんか？法的リスクが残っているなら普通はおとなしく置くじゃないですか。あえて WSG という世界で最も影響力のあるメディアを堂々と訴えるなんて。
ええ、
政治的な追い風だけではここまで強気になる理由としてはちょっと弱い気がするんですが。
そこで見落としてはいけないのが、バイナンスの本質的な力の源泉なんです。
本質的な力の源泉？
はい。彼らの本当の強さは政治的な保護にあるのではありません。圧倒的なデータと規模という他社には決して真似できない堀、いわゆるモートにあるんです。
出ましたね、経済的なお堀。競合他社を寄せ付けない圧倒的な競争優位性のことですね。
そうです。
今回のデータを見て私も正直震えたんですよ。2025年12月の時点で世界のスポット取引高のなんと 38.3% を占有しています。
ええ、とんでもない数字ですよね。
トップ10の取引所に絞れば約 39% です。さらに2026年2月時点でユーザー数は約3億人。
はい。
顧客のウォレットには約440億ドル、日本円に約6兆6000億円相当のビットコインを保有していると報告されています。
これ一つの民間企業としては異常とも言える規模なんですよ。世界中の多くの国家予算をはるかに上回る資産を預かっているわけですから。
確かに。
もはや単なる一企業という枠組みを超えて暗号資産市場における巨大なインフラそのものになっています。
だとすると、彼らは単に政治の波にうまく乗っている船じゃなくて、もはや自ら天候を操る海そのものってことですよね。
非常に的確な例えだと思います。これほど巨大な流動性を持つ存在になれば、仮に法的リスクが一部残っていても自分たちの基盤は簡単には崩れないという強烈な自信を持つようになります。
なるほど。大きすぎて潰せない、 Too big to fail の領域に入っていると。
ええ、まさにそれです。
これを聞いているあなたにも自分のポートフォリオと照らし合わせて考えてみてほしいんです。
はい。
もしかしたらあなたは、自分は日本の金融庁に登録されている安全な取引所しか使っていないから 海外のバイナンスのニュースなんて関係ないと思っているかもしれません。
そう思う方は多いでしょうね。
実際彼らは日本の金融庁未登録ですし、最大 55% の雑所得課税の対象になるなど、利用のハードルは高いです。それでもなお、あなたがこのニュースを対岸の火事として片付けてはいけない理由って何でしょうか？
それはですね、あなたが取引しているビットコインやイーサリアムの価格そのものが、この巨大な海の満ち引きによって世界規模で決定されているからです。
あ、直接アカウントを持っていなくても。
ええ、世界トップの流動性を持つプラットフォームで起きる変化は、市場全体に波及してあなたの資産価値にも直接的な影響を与えるんですよ。
つまり海全体が荒れれば、安全な港にいるつもりの小さな船も無傷ではいられないということですね。
その通りです。
ではその市場の心理は今どう変化しているんでしょうか？ここで今回の分析の重要なマクロ視点である恐怖プレミアムのメカニズムについて教えてください。
はい、恐怖プレミアムとは特定の企業や資産に対して市場が過剰に抱く警戒感のことです。
警戒感？
ええ、長年バイナンスに関して少しでもネガティブな報道が出ると、いよいよ大規模な規制が入るぞとか、閉鎖されるかもしれないと投資家がパニックになっていました。
記事が出るたびにやばい、資産を引き出さなきゃって過剰反応していたわけですね。
そうです。その結果、実態以上に価格が押し下げられる現象が起きていました。これが恐怖プレミアムです。
なるほど。でも今の強固な政治的追い風と海そのものともいえる圧倒的な規模を背景に、その恐怖プレミアムが縮小していると。
ええ、WSJ を提訴するという攻撃的な姿勢自体が、我々はもうメディア報道で怯えるような脆弱な立場じゃないという市場への強烈なシグナルになりますからね。
割引シールが剥がれつつあるわけですね。パニック売りが起きにくくなっている。
はい。ただここで非常に興味深い逆転現象も起きるんです。この恐怖プレミアムの縮小が、実は競合他社にとって大きな痛手になる可能性があるんですよ。
どういうことですか？
これまでユーザーはバイナンスは便利だけど規制リストが高いから、多少手数料が高くても安全な別の取引所を使おうと考えていたわけです。
ああ、なるほど。つまりライバルの取引所はバイナンスに対する恐怖のおかげで相対的にユーザーを獲得できていたと。
その通りです。安全だからという理由で他社に払っていたプレミアムが不要になれば、ユーザーはシンプルに一番流動性が高くて機能が豊富なプラットフォームへ戻っていきます。
バイナンス恐怖という見えない補助金で支えられていたライバルたちは急に優位性を失うわけですね。それは競合からしたらたまったもんじゃないですね。
ええ、市場の力学が根本から再調整されているんです。
そこでちょっと待ってください。市場全体がバイナンスはもう大丈夫だと楽観的になっているのは分かりました。でももし WSJ の報じたイランへの10億ドル送金という内容が事実だとしたらどうでしょう？
はい。
これってただの名誉毀損の民事訴訟で済むレベルの話じゃないですよね。特大の地雷を踏むことになりませんか？
まさにそこが確信をつく問いなんです。市場から恐怖が薄れているだけで、地雷そのものは一つも撤去されていませんからね。
撤去されていない？
ええ、例えば2026年2月にブルーメンソール上院議員がイランやロシア関連の制裁リスクについて予備調査を開始しています。
予備調査ですか？
はい。他にも仲裁への移送が連邦裁判官に却下されたり、64件もの攻撃被害者による訴訟で原告に訴状修正が許可されたりしています。
法の網の目は確実に静かに彼らを囲い込んでいると。
ええ、プレミアムが縮小して価格が安定したからといってリスクがゼロになったわけではないんです。
むしろもう大丈夫だと完全に油断している時ほど足元の地雷は恐ろしいですよね。
おっしゃる通りです。
ではこの残されたリスクと強気な姿勢が交差する中で、これから市場はどう動いていくのか、今後の展開として考えられる4つのシナリオを紐解いていきましょう。
はい。投資家の前提と市場への影響をもとに大きく4つに分類できます。まず1つ目は清気シナリオですね。
清気シナリオ？
ええ、これはこれまでの規制強化のやり方はもう巨大化したバイナンスには通用しないと市場が考えるパターンです。提訴を地震の現れだと好意的に解釈して価格は上昇に向かいます。
投資家が完全にバイナンスの味方につくわけですね。次が基本シナリオでしょうか？
そうですね。基本シナリオは政治環境は友好的だけど法的リスクは残っていると市場が冷静に見るパターンです。
なるほど。
提訴は攻撃的だけど管理可能な範囲だと判断されて、パニックは弱りますが一定の警戒感は残って様子見の姿勢になります。
そして3つ目が弱気シナリオですね。
はい。これはバイナンス側が現在の友好的な政治環境を過大評価して自分たちの法的脆弱性を過小評価しているとみなす見方です。
やりすぎだと思われるわけですね。
ええ、巨大メディアへの提訴が過剰な攻勢だと受け取られて、規制当局を刺激しすぎるんじゃないかという警戒が再び強まり、価格の下落圧力がかかる可能性があります。
ここまではまあ相場のサイクルとして想定の範囲内というか、起こりうるバリエーションですよね。でも、ここからが本当に恐ろしいところです。
ええ。
最も危険な4つ目のシナリオ。想定外の事態、いわゆるブラックスワンについて教えてください。
ブラックスワンシナリオは、WSG の報じたイランへの10億ドル送金という疑惑が単なる報道や民事レベルのトラブルにとどまらないケースです。
とどまらない。
はい。米国の国家安全保障に関わる正式な制裁措置へと発展してしまうシナリオですね。
国家安全保障、つまりOFACの制裁とかテロ資金供与の観点が絡んでくるわけですね。これが出てくるともうルールの次元が全く変わりますよね。
全く異なります。 SEC の訴訟を取り下げるとか大統領が恩赦するといった政治的な物語は国家安全保障という絶対的な大義名分が絡む強制執行の前ではいとも簡単に吹き飛んでしまいます。
なるほど。
もしこれが現実になれば現在の強気な態度は無謀だったと評価されて市場全体のリスクが急激に暴力的に再評価されることになります。
うわあ、それは背筋が凍りますね。みんなが御社も出たし無罪方面だとお祭り騒ぎをしていたらいきなり国家レベルの制裁という特大の雷が落ちてくるわけですから。
そういうことです。政治は国家安全保障を中和できないという冷酷な現実ですね。
どれだけユーザー規模が大きくて政治的なコネクションがあっても国家の安全保障というレッドラインを踏み越えていた場合、大きすぎて潰せないという前提すら一瞬で崩壊するということですね。
ええ、皮肉なことに誰もが安心しきっている今だからこそ最も見落とされがちで最も破壊力のある最大のリスクなんです。
さて、ここまで深掘りしてきてバラバラだった点と点が見事につながってきました。
はい。
単なるメディアへの名誉毀損訴訟がなぜこれほど重要なのか、それはこの出来事が現在の仮想通貨市場が抱えるいびつな楽観論とそのすぐ裏に潜む国家レベルの脅威を同時に浮き彫りにしているからですね。
ええ、2020年と同じメディアを訴えるという戦術が2026年の今は全く異なる政治的レンズと巨大化した規模という文脈を通して解釈されている、この構造を理解することが必須の視点となります。
それでは最後に本日の分析を踏まえた上で、さらにその先にある究極の問いをリスナーの皆さんに投げかけたいと思います。
はい。
もし、先ほど話したブラックスワンが連日になって、国家安全保障を理由に圧倒的なシェアを持つバイナンスが突然として機能不全に陥った場合、
ええ、
そこに集まっている約44億ドルのビットコインと3億人のユーザーの流動性は一体どこへ逃げ込むんでしょうか。
それは非常にスリリングでかつ現実的な思考実験ですね。
中央集権的な取引所への信頼が完全に崩壊して管理者のいないディファイ、分散型金融へと歴史的な大移動が起きるのか、それともあまりのパニックに逃げ場を失って仮想通貨市場全体が完全に凍りついてしまうのか、
どうなるでしょうね。
絶対に安全だと思っていた巨大な海がある日突然蒸発してしまった時、あなたの乗っている船はどうなるのか。これはあなた自身が今後のポートフォリオを見直す際にぜひ一度頭の中でシミュレーションしてみるべき究極のシナリオかもしれません。
変化の激しいこの市場では次の一手でどう儲けるかだけでなく、最悪の一手が起きた時にどう生き残るかを想定しておくことが最大の防御になりますからね。
間違いありません。というわけで本日の情報分析セッションはここまでです。このテーマについてさらに深く知りたい方、具体的なデータや過去の経緯を確認したいという方は、詳しい情報は仮想通貨情報局のブログ記事をご覧ください。
ありがとうございました。
それではまた次回のセッションでお会いしましょう。